At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。東京大学を中退後、ラッパーとして本格的にデビュー。しかし2010年33歳の時に脳梗塞で倒れ、左目を失明。以来素敵な眼帯がトレードマークになっています。本日のお客様、ダースレイダーさんです。
どうもよろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりですね、はい、あの前回はあの、うん、半年しかいなかったオフィス北の時代に、
そうそうそう
僕が入ったらたけしさんが出てったっていう玉突き事故みたいになって出てっちゃったんですけどそうなかなか驚きましたけどね、はい、
はい、
ご無沙汰してます、
ご無沙汰しております、でもダースレーダーさんはもうなじみの今ライブハウスとか、うん、そういうところがこう営業できていないんじゃないですか。
いないですね。うん、まあ、僕はよくそのガイドラインみたいなのが出てきて、うん、はい、そのビニールシート敷いてマスクしてお客さんの間隔を空けてみたいな、うん、あれライブって名前で呼ばない方がいいと思うんですよ、うんうんうん、違うものなんで。
そうだよね。
だからなんだろう、厚労省のガイドラインを守る演奏会みたいな、なんかそういう名前にするとなんか やりたくなくなるじゃないですか、うん、でもライブって名前にしちゃうと、うん、もうお前ら元に戻ったんだから、うん、あとは営業努力だろみたいなムードになっちゃうから、うん、あのね、漫才とかも間にシート敷いたりして、うん、はい、もうあの突っ込めないじゃないですか、う
ん、突っ込めない、
手で思わずやってガンとかぶつかる
みたいな、
よしなさいって言って跳ね返ってきちゃうみたいな自分に当たっちゃうみたいなことになっちゃうでしょだからこれ違うことなんですよ。で、うん、なんで違うことをやってるかというと、はい、その感染を拡大しないために協力してるわけじゃないですか、
はい、そうですね、
ね、
う
ん、みんなのために、うん、その普段自分たちがやっている得意分野を、うん、あえてやり方を変えてまで、うん、あのやっているので、うん、これあの僕は優等生だと思うんですよ、
はい、
で夜の街っていう話も、うん、この今日ちょっとね、うん、夜と生きるっていうテーマの番組なので、うん、さっきもね、うん、夜の新宿公園なんて八代亜紀さんも歌ってましたけど、うん、はい、あの歌って、うん、夜の新宿公園に行かなかったら歌えないですよ、あの歌行ったことない人歌えないし、
そうですよ ね、
ね、あのムードとか、うん、まあ、ちなみに八代亜紀さんに僕昔ラップを教えたことがあって、もうあの飲み込みが本当に早くて、もうかわいいなこの人っていう感じだったんですけど
八代亜紀さんかわいい、
はい、で
俺もアカペラで耳もあの横で、うん、屋台でアカペラで歌ってもらった
こと。あ、本当ですか。
いや仕事だけどね、仕事として。
もうなんか大竹さんも生きてる必要ないじゃないですか、うん、そこで終わりでよかったじゃないですか
失敬だな君もうちょっと生きててもいいじゃないですか、うん、
まあ、でもね、うん、その夜の新宿公園の歌も、うん、あれを歌う人がいて、うん、でそれを聞く人がいるから、うん、いけない人、うん、もう味わえるわけじゃないですか、ムードだったり叙情っていうものを。でそれがその夜の街の文化が生まれるっていう、そのムードとかっていうものをたとえいけない人でも感じられるっていうのがその芸能だったりの役割だったりもするので、それが生まれる場所でもあると思うんですけど、そもそもやたらと、あ、感染者っていう言い方も僕あんましてなくて、これ感染判明者って言ってるんですけど、っていうのは検査して陽性だって分かった人の数なんで、はい、うん、実際に感染した人の数が分かったわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
だって検査してないんだから、そんなに、ね、3000件しかしてなくて、ね、東京にはたくさんの人がいて、東京23区ね、いろんなところに人がいるのに、うん、あの検査した中からこれだけ出た。じゃあなんでこれが出たのかっていうと、はい、歌舞伎町とか池袋の方では、うん、むしろ自分たちのところにあのクラスターが発生している可能性があるっていうことで、うん、積極的に、はい、まあ、ホストクラブとかキャバクラが、うん、あの、はい、合同して、まあ、新宿区の区長と話し合って、はい、積極的に従業員の検査をした結果、うん、人数が分かったわけで、うん、これはなんでそんなことをしてるかっていうと、うん、それはもうあの感染拡大防止のためじゃないですか。
そうですね。
だからむしろ自分たちで進んで検査を受けて、うん、そしてその実態をちゃんと公表したから、うん、ここに何人いますって分かったわけで、はい、これみんなのためにやってることでしょ、うん、じゃあこれ、うん、褒めようよって話なんですよね、うん、なんで叩いてんのっていう、ね、逆じゃないですか、うん、 って僕は思いますね。
叩いてますね、うん、
で直前の都知事選の直前に小池百合子さんがですね、うん、あの緊急会見を開いて7月3日だったと思うんですけど、はいはい、その感染拡大警戒とか言ってね、うん、いやそれも知ってるからみたいなわざわざフリップ作ってそれもね、うん、あの税金で作ったんだろうとか思いますけど、うん、あのねフリップ、
ね、フリップも服も全部緑にして、
ね、緑にしてね、あの芸人さんフリップ自腹で作ってますよみたいなね自分でマジックで開催しますよみたいな
書きます
手書きで書いて汚ねえなとか言われ
る、ね、自分で読めないみたいなねそういう時がありますけど、うん、でもあそこでも、うん、その夜の街に行くなみたいなことを言って、はい、カッコ、うん、ガイドラインを守っている店を除くってカッコでちっちゃく書いてあるんですよ、うんはいはい、順序逆でしょって、うん、ガイドラインを守っている店があって、うん、そして検査をに積極的に協力する店があるから、うんうんここの状況が分かるわけで、うん、むしろそういった店がなかったら、うん、それこそ夜の街行くのは分かんないからって言うけど、うん、いやここ協力してる有料の店ありますよ、うん、ガイドライン守ってるお店ありますよっていうのを後ろにして、うん、行くな夜の街は危険だって言って、うん、でこのメッセージの僕一番危ないところって、うん、夜の街に行くなって言われたら、うん、あじゃあ行かなきゃ感染しないんだって勘違いしたじゃないですか、
はいはい、
でも別にウイルスはこれどこの論文にも出てませんけど、うん、ウイルスは夜になって急に動き出すねあの、うん、吸血鬼みたいなやつじゃないんですよ、うん、夜とか昼関係ないし、うん、なんだったら県境でね、うん、あの千葉県から東京行こうとしてウイルスが、うん、あ東京行くのやめとこうとか言って、うん、そういう性質はないわけで、はい、だから県を越えて移動するしないとかっていうのはナンセンスなんですよ、うん、あの、うん別にあの車のナンバー見分けてこっちにだけつこうとかってこともしないわけだから、うん、そうじゃないでしょだから、うん、でもなんかここ行かないと大丈夫ですとか、うん、ここに触れないと大丈夫ですってのは、うん、もうみんな安心したいためですよね、うん、でも安全のためっていうのは安全なデータで、うん、こういうとことすると感染しますとか、うん、こういった場所でこういったことがあると感染しますっていうのは安全、うん、でそれに対してはエビデンスだったりデータだったり、うん、今世界中がいろんな研究してますけど、うん、そういったものが安全のために必要な知識で、うんそうじゃなくて安心したいためには、うん、あそこ危ないぞ行くなって言うと、うん、あじゃあ行かなきゃ大丈夫なのかって安心しちゃう、うん、みんな不安なのは一緒だけど、うん、安心させるために、うん、夜の街っていう看板出して、うん、でここに行かなければ大丈夫ですって言って、うん、みんなそこら中でマスクも何もしないで、うん、もう別に出歩いてるじゃないですか夜の街さ行かなければ大丈夫だと思い込んで、
はい、これってもう出歩いてますね、う
ん、これは、はい、感染拡大防止には逆効果だと思うんですよね、
うんうんうん、
夜の街さ行かなければ大丈夫なんでしょうって思ってる人多分いると思うんですよ、うんうんうんでそうすると、うん、そんなことは全然ありません、うん、なんだったら一番ね、うん、健康のために気をつけて、うん見てもらいに行く病院だったりで、うん、クラスターが発生したりするケースもあるわけ で、うん、なんでこういうことが起こってんだとかね小学校、うん未就学児にもね、うん、感染する例も出ているわけだから、うん、じゃあ夜の街に、ねうん、5歳の子がキャバクラ行ってたんですかみたいな話にはなんないでしょだからそういうのが、安全なものと安心なものっていうのを切り分けて考えないと、うんこの4の街っていうのは僕は非常にまあそのね分断を煽るっていう意味でもなんか敵を作ってでそれを叩けばそこの敵認定されなかった人たちが安心できるっていうねでもその政治家とかがねその安全データに基づいた安全じゃなくてただ単に心の左右に関する安心不安だけでなんかものを喋っているのは僕はすごく危ないと思いますね
あれですよねなんか本来ならばコロナをどういうふうにね、うん、向き合うかっていう全体の話なんだけども、うん、例えばそれを新宿の夜とかいうふうに、うん、カッコでくくると、うん、で区切ると、うん、そうするとなんか本来の目的よりもなんかこうそこのなんか一つの差別がそこに生まれて そして分断をさせると、
う
ん、で分断をさせると、うんやっぱしなんかこう自分たちにとってね、うん、こう取り締まる側にとってちょっと楽なんじゃないですかね。
しかも、うん、もしねどこどこにクラスターが発生してそこにウイルスがあるっていうんだったら、うん、じゃあそこを休業させてそこを保証金出してね、
う
ん、休ませればいいんですよ。
そうです
よね。でもそれはやらないじゃないですか、
うんうん
行くな、うん、そこに商売させるな、うん、息の根を止めろみたいなね、うん、でそうじゃなくてむしろ積極的に検査協力して、うん、でここに感染しちゃった人がいますってことが分かったら、うん、それ分かったんだから、うん、そこに補助金を与えて、うん、じゃあちょっとしばらくの間お休みくださいっていうことをやってった方が、うん、全体としては、うん、絶対にこの感染協力になるんですよ、うん、でもそれはやりたくないお金も使いたくないから、うん お金使いたくないから、うん、用語でも言ってましたよね、自粛から自衛って言ってましたよね、うん、これセルフディフェンスですよ、でも誰から見守るのかなと、うん、小池百合子から見守るのかみたいなね、新宿にいる人たちにしてみればそうじゃないですか、うん、小池が攻めてきたぞ、うん、東京アラートみたいなね、うん、どっちに対するアラートなんだってのが分かんなくなっちゃうじゃないですか。
ねえ、
うん、
都庁は新宿区にあるのにね。
そうですよ、お膝元ですよ、
お膝元の一番のところに行くなって言ってね、
都庁のね、多分6階に小池さん仕事してますからね、うん、6階まではウイルスが来ないとか持ってんのかみたいなね、うん、だからそういうなんかね、いろいろ、まあ、辻褄が合わないことはいろいろあるんですよ、うん、で特に、うん、東京アラート東京ロードマップっていうのが何だったんだろうって今もみんな不思議に思ってる人多いと思うんですけど、はい、あれはまあ言い換えれば、うん、7月5日の都知事選に向けてのアラート、うん、小池出撃っていうアラートと、うんうん、すると都知事選に向けてのロードマップね、うん、都知事選の時にいかに自分に票が入るかっていうロードマップを出しただけで、うん、全然ウイルス対策関係ないんじゃないのみたいな、うん、で終わってみたらこの低たらくじゃないですか、
はい、うん、まあね、ね、
で GoTo キャンペーンも今ね、うん、7月22日から始めるって言ってますけど、はい、で小池さんはもうウィズコロナの時代ですなんて言ってね、うん、そのままだと GoTo キャンペーンウィズコロナになっちゃうわけじゃないですか、うん、これみんな出かけてってね、はい、だって東京都こういう状況なんだから、うん、ねコロナと一緒に街を出ようみたいなそういう標語でやるのかっていうだから そういったことにならないようにするにはじゃあ、ね、どうやったら広がるのかとかっていうことをただ夜の街が危ないとかっていう言い方じゃなくて、僕はだから旅行業界とかホテルとかもすごく大変だと思うから、じゃあそういったところにお金が回るようにどうすればいいのかっていった時に必要なのは安全か安全ないかっていう話なのに、安心か不安かで言ったら多分誰も旅行行かないですよ今の。不安だと思うんで、うん、
実際ダスレーダーさん最近その夜の街に行かれて、うん、まあ、確認というわけじゃないですけど、はい、ちょっとご覧になってきたというようなお話があったんですけど、
歌舞伎町のですね、はいはい、スマッパグループというホストを運営しているグループ の、うん、はいはい、会長の手塚真紀さんと、はい、もうこういう状況になったらじゃあ当事者にお話聞くのがいいかなと思って話を聞きに行って、うん、で彼が運営しているお店で、うん、座ったらもう入った瞬間ダーさんって言って、ダーさん、まあ、僕病気してるからそもそも感染したり重症化する可能性もあるってことで、うん、まあ、検温みんな検温して、はい、で店員の人はフェイスガードしていて、それでジェル状のアルコールで消毒して、うん、はいはい、で、まあ、このアクリル板のその飛沫が防止スタンドを立てて、はいはい、だから他の、まあ、分かんないですけど、フラッと入った店よりもよっぽど歌舞伎町の店の方が対策はしてました、うん、でだから安全でしたよ、うん、そういった意味では、うん、だから歌舞伎町の中にこうやって安全な店はあるし気を使ってる店もあるんだから、うん、でそういった情報を出して、うん、じゃあそういったところで気をつけて遊べばいいじゃないってことになるのに、ね、全部行くなって話になるでしょ、
だからあれなんだよね、なんかこう夜の街って言っても、うん、もうちょっとなんか本当のニュアンスはもうちょっとターゲットを絞り込んでるよね、うん、なんかね、はい、まあ、飲食店とかそういうのもあるだろうけど、そうじゃなくて、
そうなんです、
やっぱりホストとか、うん、ホステスとかって、うん、いわゆるこう水商売の、うん、ね、水商売系のものをちょっとこう、はい、ね、で広い意味で水商売っていうと、はい、俺たちも
こう、そうですね、
水商売なわけで、
はい、うん、はい、ミュージシャンもそうだし、ね、園芸の人たちもそうだし、
そうなんですよ、うん、でもう本当水物の商売がもうやってるわけで、うん、でそれをねやっぱしこういりますよね。
いやいりますよ、
どう考えたって、
まあ、もしね昼と夜っていうのをこう分けなきゃいけないっていうことを考えると、うん、一応別の顔はあるっていうのは間違いなくて、うん、でそれは夜の街っていう場所、うん、例えばその飲み屋でも何でもいいんですけども、うん、そしたら肩書き会社の肩書きも脱いで、うん、何だったら国籍も性別も脱いで、うん、年齢も脱いで、うん、何でもない状態で隣に座った人と話したり、うん、まあ要は人と人が混ざれる環境っていうのがあると思うんですよね、うん、で混ざれる場所、まあ、その昼間仕事してる時にはそれぞれの役割がこう提示されて、うん、あなたはこれをやりなさい、うん、これをやりなさいみたいなっていうのをみんなやってるけど、それを全部脱いでふわっとぐにゃっと混ざる場所、うん、でこれがぐにゃっと混ざった後にまたふわっと自分に戻って朝帰る、うん、朝じゃなくてもいいんですけど帰るっていった時に、うん、その 混ざった要因っていうのが体の中に残ってるじゃないですか、うんうん、でそれが栄養となって発想になったりとか、うん、でこれは別にパフォーマンスをやる人に限った話じゃなくて普通に仕事する人でも、はい、そこで一旦いろんな人と混ざった経験があるから、
う
ん、なんか自分のその後の一日を向き合う時の、はい態度が変わるっていう一回混ざれる場所だと思うんですよね。で、まあ、ね、うん、でコロナって一番怖いのはやっぱその混ざっちゃいけない、うん、近づいちゃいけない、触れ合っちゃいけないっていう、うん、ことがコロナの一番僕はやっぱり厄介なところだと思うんですけど、はい、
だから混ざって、はい、なんかこうそこで過ごして、うん、まあそれはどこでもいいんだけど、はい、それでほっとすると、はい、ね、ああ一日終わったねとほっとすると、はい、そのよかったね感を、はい、やめなさいみたいなこと
やめなさいってなくていいと思っている人がいるっていうことですよね。
真面目に仕事してまっすぐ家帰って、うん、ね、で NHK のニュースでも見て、うん、あーとか言って、うん、また次の仕事で頑張れって、うん、そんなことできるか
って、いやてかだから一言言うとつまんない人じゃない
つまんない
いやいやつまんない人増やしてどうするのみたいな
楽しみが、うん、例えばライブハウスで一つってもね、うん、あ行ってね、ものすごい揺さぶられることとか、うん、なんかこのライブに来てよかったみたいな、うん、まあ俺たちなんかも若い頃そうだけど、阿佐ヶ谷姉妹なんかもね、はい、みんな影響されて、はい、でフラフラして影響されて、まあこういうのもいいのかなみたいなことがあって、うん、一方にはね、うん、それは真面目に働く人たちもいるけど、うん、まとめてが社会だっていう考え方になれなくなっちゃいますよね、
うん、
これは。
その例えば何かの数値を入力したら答えが出てくるっていうのが昼のね、うん、これを入れたら予定通りこうなりますみたいなね、うん、だけど、うん、夜混ざるっていう経験っていうのは分かんなくなるわけですよ、うん、こんなことになるのとか、はいはい、なんか知らない人のライブを見てたら、こんな歌を歌い始めるのとか、こんな感情に自分がなるのっていう、その自分の規定してたものの一個外に出るか、体験っていうのをできないと、その人間としての成熟がそもそもありえないし、新しい発想とかアイデアが生まれる余地っていうのは、要は答えが分かって数値を入れて、正確に同じ答えが毎回出るようなことだけをやっていたら、はみ出るってことができなくなっちゃうし、はみ出る外側を感じるっていう感性がなかったら、やっぱり、まあ、もうその答えを入れて答えを出すっていうのは、僕はどんどん AI が代わりにやってくれるようになってくると思うし、コンピューターの方が優秀にそれはやるようになるから、人間何ができるかっていうのは、残されたものって分かんないもの、よく分かんないものになるっていうか、よく分かんない体験をするっていうことだけが、もしかしたらこの後人間に残された唯一の可能性なんじゃないかなとすら思うんで。
そうですね、うん、逆にあれですよね、まあ、歌舞伎町っていうと、うん、危ない街だね、っていうようなイメージ、うんうん、で、まあまあ、もともと、まあそういうところもあるかもしれないけど、その危ない街に行きたい、
うん、
好奇心、
うん、
ね、何があるか分かんない、うん、こんなことあったのかっていうのが、うん、まあ、いいことにつけ、悪いことにつけ、うん、そういう、うん、外からのものを自分が取り込んでいくことだもんね。
うん、なんか危ないっていうのも、うん、その社会を、うん、その運営していく視点で、うん、のノイズになったり邪魔だったり、あるいは実際に身体的に危険な目にあったりっていうけど、うん、その経験自体が、うん、そこでおしまいにならなくて、その危ない経験をした後、うん、例えば家帰って、うわ、今の怖かったとかっていう。
そうなんだ
よ。そうすると、自分の中で一周して、それは成長プラスになることってあるんですね。うん、僕の場合、脳梗塞で、うん、これ危ない目に遭ってるんですよ、病気でね。死にそうになったみたいな、ね、うん。で、その結果僕は、まあ、片方目見えなくなったとかあったけど、うん、でも、その経験を経て、それが通過儀礼として着地した後、うん、あ、僕、脳梗塞やった後の人間になれたなっていうね。うんうん、でそうすると、うんうん、それは脳梗塞やってない時に比べて、ちょっと経験値とか、うん、まあ話の幅とかが豊かになったと僕は思っているので、うんうん、だからそういった経験をやっぱりしていかないと、人間なかなか変化ができないから、うん、うん、だから通過儀礼、僕は痛みだったり苦しみだったり、そういったものも通過儀礼として、うん、それを通過した後、人として、よりなんか面白い人物になれるっていうことに、なんか人生の意味があると思っているので、なんかその危険だ危ないって場所にひたすら行かないようにして、で、無菌室でもし育ったとしたときに、今回みたいなウイルスっていうものが入ってきたときに対抗できないじゃないですか。何も知らないわけだから。だから、やっぱりそういった意味で常にいろんなものに混ざる、構えでいないと、うん、人間、いざっていうときに選択肢が少ない。みんな同じような考え方して、同じ経験しかしてない人たちが揃ったら、下手したら一気に絶滅しちゃう可能性があると思うんですよね。だからいろんなやつがいて、 いやその時こういうことすればいいんだよとか、うん、こういう場合はそれ使うと解決できるよっていうのを知ってる人たちがいろいろいるっていう社会で初めていろんな苦難に立ち向かえると思うので、
うんうん、そうだよね。それと ある意味なんかそういうなんて、じゃあそれはライブハウスの音楽の刺激でも危険な目に遭うことでもいいけども、うん、同時になんか自分がさなんかこう なんか殻の中にいたその小ささというかさ、うん、世間を知らなかったこととかさ、うん、いろんなこう自分も分かるというか、うん、外側のことがなんかこう、うん、自分でね、
うん、
肉体的に分かる
分かるというのは大事ですよね、うん、ちっちゃいたかが人間一人でできること大したことないと思った方が僕はいいと思っていて、うんうん、でふっと気づくとね猫とかが歩いてるのを見てね、うんうん、猫全然このコロナ禍関係なさそうみたいなね、のびのび歩いてるじゃないですか、うん、で猫にしてみれば、うん、その県境を渡るとか夜の街は危険なんて関係ないんですよ。でもただ生きてるんですよ地球でね、うん、でそういった存在と僕ら本当は一緒にいるのに、うん、見えてないじゃないですか、うん、鳥とか飛んでて、うん、だからあ人間たかがそれぐらいだなって思った方がでそれを思い出すきっかけっていうのがやっぱりその踏み出した時だと思うんですよね。なんか決められたルーティンワークで会社行って帰ってってやるとそういったことに気づかなくなっちゃうんで、
はい、うん、うちの佐伯がね、
はい、
佐伯茂が昔舞台やってた時にね、はい、こう舞台をね、
はい、
ただよぎるだけだ、
うん、
何にもしないで、
はい、
よぎってくれって俺が注文つけて、はい、だから大竹気持ちがわからないよって、はい、ああよぎるだけの気持ちがそんなことできないよみたいな、はい、お前屋根の上の猫を見ろと、
はい、
ね、はい、猫は意識関係なく右から左によぎるだろうって言って、ね、その気持ちでやるんだって言ったら佐伯茂がね、
はい、
そうか分かったって言ったよ。いや分かんねえだろうと思うんだけどあいつ分かったって言って
分かっちゃったみたいな。
分かっちゃって、それで舞台をね紙から篠によぎるだけで、うん、あいつ大爆笑取ったことあるの。
でもまあその感覚ですよね、うん、その時なんか、うん、人間の殻よりも多分ちょっとニュッと出たものが面白みみたいなおかしみみたいになっちゃうっていうね、うん、
あやっぱしねやっぱりね、はい、大事だろうなっていう、うん、まあまあまあそういうなんかこう、まあ、世間はねいろんなターゲット作って、うん、こう分断を図って、うん、まあ、分断を図った方が下々がこう戦い合うから、うん、大元楽になるわけだよね。
ポイントはだから、うん、まあ、そういったこといろいろ言ってても別に従う必要ないっていうか、
うん、
あまたやってんな、また分断工作と敵作って殴る工作やってんな、うん、バカだなって思う構えが僕らがあれば、
うん、
別にほっときゃいいっていうね、うん、あまたバカ言ってるよっていう話だと思うんですけど、うん、案外みんな、うん、わーそうなのか危ない夜の街行ったらダメなのかって思っちゃうから、だからそういった慌ててる友達とかに大丈夫大丈夫って言ってあげるのも大事かなと。
しかも歌舞伎町にも猫はいると。
いや猫いますよ。
そうです、ね、
結構のびのび歩いてます。
はい、はいはい、ダースレーダーさんの突然ですけれども、はい、告知なんですけれども、
はい、
ダースレーダーさんの自伝が発売中です。タイトルはダースレーダー自伝脳梗塞、
うん、
ライスプレスから税込み1760円で発売中です。
拘束されないっていうね、うん
ノ
ー、イエス
ノー、なるほど、
ノー拘束
で、
ね、むしろね、拘束を解くことが病気になることでね、うん、考え方が自由になったっていう、うん、なんかそういった体験記を書いて
る。一回病気するとね、
うん、
意外にいろんなことがちょっとずつ分かったりしますね、
はい、あとですね、うん、ダースレーダーさんは現在 YouTube で動画を配信中です、うん、宮台真嗣さん、小西克也さん、セアロガイおじさんなど、さまざまな方々とヨーヨーなテーマでお話をされています、うんうん、YouTube のダースレーダーチャンネルをぜひチェックしてみてください、うん、は
いします、
はい、そしてこの度、うん、なんと新曲も発売されます、ま
あ、精力的、
今回はレトルトカレーとコラボされた
そうなんですよ。カレーを買うと曲がついてくるっていうね。
あら
レトルトカレーを買うと曲が、もうだから CD とか物として売れないから、
はい、
音楽っていうのは、うん、いろんなものにまとわせる、うんうん、で僕はカレーが音楽を身にまとってるみたいなイメージ で、うん
まあ、
でレトルトカレーを買うと食べながら聞くでもよし、
うん、
なんかそういったその音楽の新しい聞き方として、うん、このカレーはこういった物語と一緒に味わってくださいみたいな、うん、ダメ屋という博多のカレー屋さん と、はい、僕のコラボで、8月1日ぐらいから、うん、もう今アマゾンとかでも予約で買えるようになりましたから、
うん、
スパイシービーフカレーぜひねお試しあれってことで、
はい商品名がダメ屋監修職人仕込みの辛口ビーフカレー、 お値段は925円、うん、プラス消費税で、うん、7月31日金曜日に発売される予定です、うん、これはどうやって買えるんですか。
先ほど言っていただいたネットで買えます、ね、はい、あとダメ屋さんは店舗が博多の役員にあるので、うん、そこでも買えると思います。
はい、
うん、はい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストはダースレーダーさんでした。
ありがとうございました。